礼拝の会場が急に変更されまして、連絡が来たのは金曜日でございました。ですから学校側でできるだけ掲示を出しますとか、そういうふうに、やってくれたのですが、第一礼拝の前の時にはまだそれが整ってなくて、だいぶ右往左往いたしました。出エジプトのあのイスラエルの民の悲哀の一部をちょっぴり味わわされました。彼らがですね、定住すべき土地、そしてもう決まったところで礼拝をする神殿を建てたいっていう望みを持って40年アラノを奉公したと。しかしそれからさらに200年以上かかってソロモンによってやっとエルサレムに神殿が建設されるわけですね。ですから大変長い道のりであったと思うのですが、まあ私自身そうだったのですが、ああこれがあの礼拝堂があればこんなところでうろうろしないのにということの悲哀を痛感させられました。しかしそれだけにまたこの新しい建物のために真剣に祈って、そして最善を求めていかなきゃいかんのだっていう思いを深く、受難の予告という主題です。テキストがマタイによる福音書の16章13節以下、大変有名なペトロがイエスから天国の鍵を授かったというこの箇所です。これは実はカトリック教会の権威の一番の根源になっているところです。カトリック教会の制度はこうピラミッド型でありまして、そしてその一番上に法王がいるわけですね。その法王はこの代々ペトロの後を継いできた。 ですから法王がその就任をするっていう時には鍵を受け渡すんです。その大きな鍵ですね。でまさにそれが今日出てくるこの天の国の鍵を授けるっていう、それをそのまんまに受け継いで今も制度として守っているのがカトリック教会ということなのですけれども、聖書学者たちによると、これは福音書をいろいろお読みになるとお分かりになるんですが、天の国の鍵を授けるというこの言葉のあるのはマタイによる福音書だけであります。マタイによる福音書の元になったマルコによる福音書にはそういう記事もないです。ルカにもそういう話は出てきません。ヨハネにもちろんない。ですからこれはマタイだけ特有の記事ということで、イエスが直接にこのことを言われたかどうかということについてはもうほとんどの学者が疑問視しています。マタイによる福音書は他の4つの福音書と比べたときに教会っていう意識が非常に強い。教官福音書、マタイ、マルコ、ルカのこの3つを教官福音書と言いますけれども、その教官福音書の中で教会という言葉が出てくるのはこのマタイだけです。他の福音書にそれは出てきていないということは、他の福音書の場合にそれほど教会っていうことを意識してないけれども、このマタイによる福音書は教会っていうことをとても意識しているっていうことが特徴だと思うんですね。そしてその教会の根源はイエス・キリストなんだけれども、実際はそのイエス・キリストに全てを託されたペトロが中心になってね、実際は 初代教会の歴史を見ると、ペトロは後では姿が霞んでまいりまして、ご承知のようにパウロが主導権を握って、そしてパウロの家にキリスト教神学っていうのが整ってくるわけですね。しかし、ペトロも伝説ですけれども、ローマで殉教したというふうに言われるわけですが、それからローマカトリック教会はペテロの鍵を代々受け継いで、今日まで法が続いてきているという伝統を持つに至ったのです。今日は特にこのペテロに焦点を当ててみたいと思うのですが、ペテロはご存知のように漁師の出身であります。このペテロという名前はある種のニックネームだったようですね。ですからイエスが私のことを人々は 何者だと言っているかってこう尋ねる。13節も言うと、フィリポをカイサリア地方に行った時って書いてあります。そういうところにイエスが弟子たちを連れて行って、いろいろの形の偶像があるっていう、これは特にマタイに言わせると、異邦人伝道するっていう時にはそういう世界ですね。ローマの世界、それからいろいろの異教の神々がいるっていう、そこで人々は私のことをなんと噂としてですね、洗礼者ヨハネだっていう人がいます。イエスの道備えをした人ですが、民衆の間にヘロデ王に殺されたっていうのを聞いてもですね、このヨハネはよみがえるんだっていう噂が絶えなかった。だからこのイエスのことを、あの首を落とされたヨハネがよみがえったのではないかっていう、そういう噂がありますっていうのは一つですね。それからエリア、これはもうその頃から言いますと600年ぐらい前ですね、の預言者の代表、一番最初の預言者と言っていいんですが、このエリアは死ぬ時に天に上げられたっていう話が列王記にあります。旧約聖書の中の考え方として、天に上げられたものは時が満ちると再びやってくるっていう、そういう考え方、これはそのまんまイエスの昇天、それから再臨っていう考えにもつながっているわけですが、ですからこのいよいよ神の国が来る時にはエリアがやってくるっていう、そういう人々の信仰があったんですね。ですからそのいよいよ神の国が近づいたんで、あのイエスはあのエリアではないか、例のですからメシアそのものっていうよりも、あのエリアが来たんだっていうふうにも言ってます。だから非常に近いところをついてるわけですが、そのものではないわけですね。それから同じようにエレミアも悲劇の預言者、やはり殉教したと伝えられているんですね。でエレミアに対してもやはりまた再び来るっていう信仰があったようです。だからいやいや、あれはエレミアに違いないっていうのもある。だからいろんなそれが風説がある中で、それでイエスが、それではあなた方は私を何者だというのかという問いに対して、ペトロが素晴らしい返答をしたということになります。あなたはメシア、生ける神の子です。このメシアっていう言葉と神の子、この二つをくっつけた完璧な答えになるわけですが、その完璧な答えに対してイエスは、シモン・バルヨナ、このバルヨナっていうのはバル息子、ヨナ、ヨナの息子、あるいはアラム語でヨハネの子というのがなまったものとも言われます。まあシモン・バルヨナっていうふうに言うと正式の呼び方になるんでしょうね。あなたは幸いだ、 あなたにこのことを表したのは人間ではなく、これは異訳です。直訳すると、これは前の口語訳ではそのまま出てます。血肉、血と肉、それを人間、それ人間のことですね。人間ではなく私の天の父なのだ。そしてあなたはペトロ、このペトロというのが岩という意味なんです。ペトラってね、その当時の人々の会話に使っていた言葉がアラム語なんですが、アラム語ではケファっていうんです。だからケファっていう風に呼ばれる時もあった。イエス22人の証言という本の中で、イエスに出会った22人がイエスをどう見たかっていうことを書いたものですね。その中でシモン・ペトロから見たイエスっていうのを旭川豊岡教会のクセソラチ牧師が書いてるんですが、それはペトロとかですね、ケファとかいろんな風に呼ばれていたんだったら、差し詰め、この元々の岩という意味が強く意識されたことを示すだろうと。日本語なら差し詰め、岩石男とでも言うべきだろうか。もう全部岩岩岩っていうね、それぐらい、そういうニックネームをもらったぐらいの人だということですね。だけど性格的に福音書に出てくるペトロは人がいい、割と単細胞に見えるですね。だけど失敗もやらかすということなんですが、今日の聖書の箇所ではイエスに激賞されるんですね。さあ、お前が素晴らしいって褒められて、でお前に天の国の鍵を預けようというまで言われたということなんですが、しかしその後で21節のこの時からイエスはご自分が必ず、つまり受難の予告をなさるというところです。で、皆さん方はマタイの福音書を読みになるときに気をつけてほしいんですが、この時からっていうのは普通の本で言うとページがカッと変わって、そして第2部というふうな形なんですね。4章の17節にその時からっていう言葉があります。つまりそれからイエスのガリラヤ伝道が始まったということなんですが、それで今日のこの2つのペトロに関するエピソードの前半、大変素晴らしいペトロの話で、この時からっていう、これは今度はマタイによる福音書ではこれから受難物語に入るっていうところです。このペトロの大失態から始まってイエスは受難をされる、そして十字架につけられる。だから受難物語の始まりがここになるということなんですね。苦しみを受けて、そして十字架で死ぬんだということを予告されると、ペテロがイエスを脇へお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりませんっていうふうにいさめたと書いてあります。しかしそれに対してイエスは振り向いてサタンに引き下がれ、これは大変厳しい言葉です。交渉外の初めのアレノの誘惑に対してサタンに言った言葉と同じです。だから大変な叱られ方なんですが、ひっくり返しに言うとペトロのそのいさめ方にとっても迫力があったということです。ペトロらしい全身で体当たりです。もう彼の思ってるメシアはそんな弱いメシアじゃないわけです。で、十字架で死ぬなんて言うんだったら人々はメシアと思うわけないから、そんなことがダメですよイエス様っていうね、そんな弱気のことでどうするんですかっていう、そういうつもりで大変な迫力でイエスをいさめたっていう、それに対してサタンを引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。つまりペテロの思っているメシアっていうのは自分にとって都合のいいメシアなんです。 強いメッシュ、このメッシュにくっついていくと、名声も上がり、収入も上がり、人からも尊敬されっていうね、それは人間のことです。やっぱり自分中心です。自分に都合がいいメシア、そういうメシア像に対してイエスはサタンっていうふうに言われる。つまりそういうことを、人間のことを思ってる。この時にペトロは気づくはずはなかったんですね。もうキョトンとしただろうと思うんです。私はこのペトロの姿と、そしてイエスが教会の柱になさった、天の国の鍵を預けるとおっしゃったっていうこと、これが二つ一緒にある。しかも一人のエピソードについてですね、四つの福音書が確実に伝えているっていうのは、このペテロが叱られたという話、ペテロが裏切ったという話だけなんですね。他の人はある福音書にはあるけど、ある福音書にはないっていう。しかし4つとも の福音書にですね、ペトロの叱られたことと裏切りっていうのは全部出てる。ということはどういうことなんだろう。ペトロのことを告発してるんだろうか。そうではないと思うんですね。教会の姿を表してペトロに対して、この後ですね、イエスが捕らえられる時に、ペトロはやっぱ他の弟子はみんな引っ込んでいたんですが、ペトロは一生懸命ですからついていったわけです。その前に、死ぬなら私もお供して死にますってこう言ったもんですから、その手前がありますから、その死ぬつもりでついていったんですけども、雰囲気を見て、その景色、雰囲気見たらだんだん恐ろしくなってですね、このペトロは、お前もイエスの友だろってこう言われた時に、それで3回追及されたら3回とも知らんって言って、しかもその3回目には呪ったって書いたね、口を極めて呪ったって、あんなやつ死んじゃえばいいんだっていうね、つまり自分がイエスと関わりがないっていうことを示そうとして、そしてイエスを呪ったっていうふうにまで書いてある。そこまで記録されながら、しかしそのペトロが教会の柱であるっていうところ、これは極めて象徴的な大切な意味を持っています。教会はその弱さを隠してはならないということ、弱さのゆえにキリストが強い。これはパウロの表現をすればね、私の弱い時にこそキリストは強いのだって、コリントの12章で言ってます。遠藤周作さんが生き上手死に上手っていう本の中でですね、政宗白鳥の誰にでも人に言えぬ秘密があるっていう言葉を引用してですね、どんな人間にもそれを知られるくらいなら死んだ方がマシだっていう、そういう秘密がある。だけど彼、遠藤さんはですね、その誰にも言えない秘密が神と出会う場所なのだっていうことを言ってるんです。このペトロのあの恥ずかしい恥ずかしい裏切りと失敗っていうね、それがあからさまに、福音書に表現されてるっていうことは、遠藤さんに言わせると、人生が本当は営まれているのはこの暗い洞穴、ホラー穴の中である。我々が自分に正直になり神と向き合えるのもこの暗いホラー穴の中においてである。人には言えぬ秘密、しかしそれを神は知っている。知ってはいるが、多くの人が怯えるようにそれによって神は怒ったり裁いたりはしない。むしろその秘密があればこそ人間はやがて神を求め、神を探り、 神を欲しがることを知っているのだ。そう、私はこの頃思うようになった。俺にはそんなやましい秘密などない、私にもそんな恥ずかしい秘密などないと、これを読まれて思われた読者がおられれば、私は一方では羨望を感じるが、他方ではその人たちは何というつまらぬ表面的な人生しか持たなかったのだろうと考えてもしまう。罪意識のこの度合いの問題ですね。だから本当はもう誰にも、もう死ぬまで絶対言っちゃいけないっていう恥ずかしいこと、失敗っていう、そういうものっていうのは誰もが意識しているはずだけれども、もしもその自覚がない場合には、遠藤さんの見方だったらやっぱり表面的、先週も申し上げたと思うんですが、自分で罪を犯していないと思うと他の人がとっても薄っぺらに見えるんですよね。あの、共感できなくなります。本当に悪いと、私ならこんなことしないのに、相手の側に立つということができなくなってしまいます。実は私たちの教会の基盤、岩となる信仰っていうのは、その罪のゆえにキリストが十字架にかかられ、そして一緒にいてくださるんだ。私たちのその弱さの受け止め方っていうのは、実は祝福につながるっていうことでもある。その一番弱いところを神様に握られていながら許していただいているっていう、そこに立って本当に謙虚に人に仕えていくっていうことができるんじゃないか。久世空知郎氏がこういうふうに結んでるんですが、福音書はシモンの否認をあからさまに語る。それはシモンの罪を告発しているのではない、教会の在籍の告白なのだ。シモンを筆頭として教会は主を裏切った罪を告白し、崩れ落ちるほかない存在なのだ。その介護の涙の中で初めて復活の主の救いのメッセージを受けるものとされる。お祈りします。神様、しばしば傲慢に陥る罪をお許しください。人の痛みに共感することに、ますことに鈍く、また遅いものでありました。どうぞ人の罪を見る前に、自分の弱さと罪をしっかり受け止め、あなたに許されてある恵みがどんなに大きいかを受け止めて、さらにこの自分、私のために主が十字架になってくださっているという、その恵みをこの時にいつもしっかりと受け止めていくことができるように、どうぞお助けください。そして恵みのうちにあって生きることがどんなに喜びと栄光に満ちたものであるかを、あなたに告白し感謝できる歩みを続けさせてください。主キリストの御名によって祈ります。アーメン。